FM Fuji. Good day.
Kofu, Kofu, Iroiro.時刻は11時9分です。山川真希がお相手です。 FM 富士グッデイ。さあ、ここからは甲府いろいろのコーナーです。昨年、武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を迎え、来年2021年には武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックです。さあ、今週は甲府市情報発信課移住係、甲府コンシェルジュのこの方、鳴沢春子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。肩書きがね、
何これ、この肩書き。
去年というか昨年度までは企画課にいたんですよ、
う
ん、
そうだそうだそうだ。
それが今度情報発信課の移住定住係っていう、そういう係に変わりまして、うんうん、まあやってる業も同じなんですけど、うんうん、情報発信も含めてやっていくっていう
感じですか。
そうなんです。
そうなんですか、うん、もう今日ね、うん、あのおはようって言ったら、うん、なんかマスクすんごい20、30なんかしてましたよ。
あのね、布のマスクを自分で作ったんですよ、
うん、
で、不織布のね、うん、あのマスクをした上にコーヒーの寝る用の布で、
うん、
自分でチクチクチクチク、まあすごい縫い目だけど作って、うん、作るガッツだけはすごいあるからあのマスクカバーを作って2枚重ね、
普通のマスクの上にあのカバーをしたの。
そうそうそうそう、まあ、だからもう家とかね、うん、ちょっとそんな室内でそんなに接触ないなっていうような時はいいんですけど、うん、やっぱりこうここぞっていう時にはそれぐらいしといた方がいいのかなと、用心に用心を重ね、まあ、大変ですよね今の時期、不織布のマスクが手に入らないとか、ね、うんうん、私もちょっとこうお支払いをして大切に大切に使ってるんですよ、不織布のマスクを。
うん、
そうするとやっぱ性能が落ちるかなと思って、だったら2枚重ねなのと思う。
いろんなところにですね、工夫を凝らす女です、
うん、そうなんです。
本年度もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お仕事の話ですけど、
はい、
甲府市への移住定住に関しての様々な活動をなさってるんですよね。
そうです。まあいろんなところでセミナーとかいろんなこともやってたんですけど、うん、まあ、今年度はこういう状況で始まってますので、もうフェイスブックで発信もしたり、うん、まあ、ホームページ上で、ね、発信もしたりとかしてるんですけど、うん、甲府に、ね、移住を考えてるっていう方だったりとか、うん、今のこの状況下ですからね、どこかちょっと落ち着いたらですよ、
うんうん、
移住を考えてゆとりのあるところに行ってみようかななんて思ってる人もいるかもしれない。
あの今って、うん、家で過ごす時間が増えてるじゃないですか。
そうなんです。
だからそういう時にいろんな調べ物とか勉強とかするのに、ええとってもいいんですよね。
そうなんです。
適した時間だと思うんです。
そうなんです、うん、それで今ね、今日ねちょっとマキさんに見てもらいたいものを持ってきました。
何でございましょう。
これはですね、私がちょっと管理している甲府の暮らし方というホームページに載せているんですけれども。
あ、今日プリントアウトしてきてくれた。
そうなんです。
皆さんもぜひあの PC がそばにあったりスマホでも見れます
か。スマホでも見えます。
はい、ドライフォーの方ダメよ。
そこに載せてるんですけど知ってて甲府のことっていうちょっと載せてあるんです。これね、当たり前が違うっていうことってあるんですよ。皆さんが住んでらっしゃるところと、うん、甲府は何かちょっと違うかなっていう。
え、何
なんだと思います。
わかんない。
いや、なんかね、私たちも甲府にずっと住んでるとわかんないんですよ、当たり前だから。
あ、そうか、当たり前だと違いがわかりませんもんね。
違いがわかんないんですよ、うん、でまず今日はね、甲府の人たちって例えば山梨県内の人もそうかもしれないけど、うん、駅前とか中心でねとかっていう会話するんですよ、
うん、
それだったりとか東西南北で方位のことを言ったり、あとお葬式とか通夜とかの、
うんうん、
ちょっとねルールが違ったりとか。
え、待って、そのお通夜とか、うん、
どういうだと思います。なんかね、まあ、初っ端の会話が通夜とかっていうのもあれだけど、普通なんか着座して 葬儀とかに出るじゃないですか。でなんかこう遺族あのその棺と対面したりとか
って宗派によってね、やり方は違うにしても、うん、何が違うの？
山梨のお葬式全般に、うん、まあそれも山梨の中でも地域が違えばちょっと違ってくるんですけど、うん、甲府の通夜と葬儀はとにかく立って並んで、まず部衆儀を提出、お金っていうかね、
お
香典を渡したら、うんうん、そのまま並んで立ったままお焼香参加してそのまま帰るって。だから座んないの。座ってるのは親族が座ってて、親族に向かって私たちは挨拶をして
しますよね。
そう、うん、でそのまま、家を見ながら3回こうなんていうの
して、
でそのままペコリとしたら帰る。
え、それお通夜だけじゃなくて
葬儀、
うん、告別式も。知らなかった。
でそういうのがあるから、よくこっちに移住されてきた方とかがちょっと驚いたりするんですよ。
それは驚きますよ、
うん、でだから、まあ、農作業とかで例えば忙しいとか仕事が忙しいっていう人たちとか、うん、ちょっとライトな付き合いとかでも行ってお別れをするっていう感じから始まったと思うんですよね。そういうことが発端でパーッと行ってっていう感じの通夜告別。
じゃあ改めて、うん、そのお通夜とか告別式以外の時にお家にご挨拶とか行くって感じかな、
うん、そうだからその亡くなりましたって言ったら一報があったら弔問しにお家に行くとか。
そういうことなんだ。
そうなんですよ、
あとねホームページ見てて思ったんですけど、うん、山梨って、うん、なんか標準語で話してるのかと思いきや
ちょっと違う。
そう、ちょっと
違う。私もねよくね、はるちゃんがラジオに出ててなんとなく甲府のイントネーションで喋っててくれて嬉しいですなんてよく言われるんですよ、うん、でイントネーションも違うし、あと語尾が違ったりとかする。
例えば語尾は、
例えばね、うん、ちょっていう言葉ね、これちょにご用心なんですよ。ちょ、
例えばどういう風に使うんですか。
やっちょとか。
何やっちょって。
捨てちょとか、ゴミ捨てちょって言われたらね、うん、結構捨てちゃうんですよみんな。
捨てといてくださいって言われ
て、うん、捨てちょって
命令で言われて
るのか。命令で言われてる、うん、ちょってつくとねこれね否定形なんですよ。
ということは捨てちゃダメなの。
捨てちゃダメなの。いっちょって言ったらいっちゃダメとかなんかねこう
、
だからね、やっちょやっちょって言うとやっちゃいやっちゃいだと思うの、言い方のニュアンスで。
そうそうそう、
だけどやっちゃダメやっちゃダメって言ってるので、そういったことってやっぱそのこっちは当たり前に語尾につけてるだけだから、
うんうん、
こう普通に出ちゃうんだけど、うん、そんなものくっちょとかってくっちょしとかっていう言い方をするんだけど、食べちゃダメだよっていう意味なの。くっちょって言われてイエーイ食べちゃえみたいなっていう風になっちゃったらこれちょっとねダメでしょっていう。
そうなんだ。じゃああれかな、あの後ろになんかちょっつければいいのかな、
う
ん、
そうダメだよっていう時はね、ちょっとどうしよう、食べちょ、捨てちょ、いっちょ、みちょ、
寝てちょ、
寝てちょ、寝ちゃダメだね、寝ちょなのね。
あ、寝ちょなの。手はいらないのか。
そう、寝ちょ。
寝ちょなの。
寝ちょ。
寝ばって
した。寝ちょって。寝ちょ。
面白い。
面白いでしょ。で、これが意外と一番そのちょにご語尾がちょについたらちょっとこれね、うん、あのちゃんと確認した方がいいと思いますよ。
ちょにはご用心って
ことですね。ちょにはご用心なんですよ。
そ
う、それとかね、あとねやっぱね甲府ってやっぱ南に富士山があって、うんうん、西に八ヶ岳連峰があって、うん、そういうこう東西南北が分かる目印が山があるから、
うんうん、
会話の中でもあのお店の北側とかあのお店の東側とかあの通りを南に行ってって、そんなの高いビルがある都内じゃ分かんないじゃないですか。
私の出身地の京都と同じ表現ですね。盆地があるとこってそうなのかな、
うん、そうかもしれない。
山があるとこって、
そう、それで道もやっぱり、うん、あの北から南にボーンと大きいのがあってとかっていう、うんうん、でそういう街づくりをしてあるところだから甲府の人たちって、うん、東西南北でものを言うことが多いんですよ。
面白い。
もうあの道を西にずっと行くとね、あの角を今度南に行くじゃんって、どっちどっちみたいな。
あれですね、
そんな時は富士山とかをね八ヶ岳見たり、
その景色見るよりも
景色見るよ、
あの、まあ、移住してきた人はコンパス持って
る
どっちどっちスマホにもついてるから、
そう
あでもね、
うん、
こう景色が方角わかる、景色で方角わかるっていうのは優れものですね、
うん、そうなんですよ。やっぱね太陽の位置とそういったものが見えるっていうのはこれねいいですよ。
あとねいつもね、うん、はるちゃんが出てくれる時に言いますけど、車があると便利ですよね。
そうなんですよ、うん、やっぱりねこう私たち都内とかに行くと え、何電車もう来てんのびっくりみたいな感じのことってあるんですよ、うん、それで来れば満員電車だし、うん、だけどねやっぱり車があると便利っていうのはねやっぱりいつも自分の時間で行けるし、やっぱこういうご時世もそうですけど自分のパーソナルスペースを確保できるっていうことと、はい、あと暑さ寒さもしのげるですよね。車乗っちゃえばいいんだもん。
そうです
ね、だから私たちはそれほど不便に感じてないんですよ車の暮らしを、
うんうん、
っていうのも山梨って暑いよね甲府って寒いよね暑いよねって言われても実は冬の間コートそんなに着てないの。
着てないよね、うん、皆さんね。
そうで暑い中を歩くってことがない。車乗っちゃって移動するから、
うんうんうん、
でやっぱり買い物行っても1回買い物行って荷物をあってそれで電車に乗ってバスに乗って乗り換えてなんていうの大変ですけど1回車で出てボンボンボンボン荷物を入れてそれでパーッと帰ってくる。これねやっぱりねその地方の実情っていうのはありますね。で、まあ、今のこの時代だからこそ、うん、このご時世だからこそ車っていうパーソナルスペースも捨てたもんじゃないなと。よく公共交通機関がないと大変なんですよねなんて言われるんですけど、うん、やっぱ今の時代だったら自分の、ね、健康と安全を確保するっていうことを考えればこの車があるっていうのもいいんじゃないかななんて。
なるほど、いろいろはるちゃんは日々ね、うん、考えてらっしゃるわけですよ、でそんな甲府に移住してくる方に、うん、甲府のことを知ってもらおうということで、甲府の暮らし方これホームページに今日お話したこと詳しく載ってますから、は
い、ぜひ見てください。
ご覧になっていただきたいと思いますが、はい
ね、見てください。もうあの皆さん、ね、首都圏の方たちって今在宅でねずっと過ごしてらっしゃる方とか、うん、このラジオを家でゆっくり聞いてらっしゃる方もいると思いますけども、
あとさっきはるちゃん言ってたじゃないですか、甲府に住んでると実は他と何が違うかが分から
ない。そうそうそうそう、だから甲府のことをね、そう
甲府の方が見ても楽しめる、うん、
だって違ってると思ってなかったもん。
私もびっくりしました。今聞いただけでもいろいろ驚きました。まだまだお話聞きたいところですが、今日のね、はい、はるちゃんが話してくださったことぜひとも甲府の暮らし方、
はい、
ホームページご覧になってください、はい、今日は甲府市情報発信課移住係甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんにお話を伺いしました。
ありがとうございました。
またお願いします。はい、今日の甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ来週もお楽しみに。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5